改めまして、こんばんは。ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。はい、ですね、ここのところ女性ゲストが続いておりますけれども、本日もよろしくお願いします。みかん師匠。
すみませんね、はい。お久しぶりなのに。
もう。
なんかいきなり出てきて、ちょっとなーみたいな。
そうですね。一応このね、ラジオの初期で、頑張って、更新するときにですね、お付き合いいただいてたっていうところで。
最初はね、なんかね。
まあ飲みながらですね、5時間ぐらい喋って5週分みたいな感じで。
でも、全部さ、だって、こういう録音をせずに、全然フリートークで関係なくずっと喋ったもんね。
そうですね。
毎回し
ね。
やばい話も。
あ、やばい話もね。
いい話も
しつつというところで。
でもまあね、お届けするのは、
まあ、そう、そういうことですね。一週間のご無沙汰ですということで、取りだめ系ポッドキャストですので。
取りだめ系、ほんと今日そう、何時から喋ってたんだっけ、すごい、酔っ払ってるんですけど、私も。
いや、大丈夫。だいたい、みかん師匠とやるときは、ベロベロになって話してる。
よろしくお願いします。はい、お聞きの皆様も、そんな感じで、鼻が、まあまあ、よかったら、くっついてください。つくと回る。
ちょっと、焦げ入ってますね。
ついてください。
はい。
みたいな感じで。かっつく。かっつくってどんなにか、ダメなぁ。はい。
みかん師匠、実のところ青森ですもんね。
ダフって言うと、これ、秋田弁なんですけどね。そばにいる人の、なんていうか、地の言葉が映るので、なんかよくわかんなくなるんですよね、たまに。
あとは、これもね、私も言われましたけど、ずっとですね、このラジオを撮っていて、秋師匠とかですね、鬼面師匠にもちょろっと疑われ、鬼面師匠は知ってたんですけど、秋師匠とか知らなかったんですけど、実は、自分はずっと東北の人だと思ってたんだけど、ぶっちゃけ言うと、兵庫県加古川の人だっていうのが。
そうだよね。だって、でも、それくらい東北に馴染んでるんだっていうことで。
関西弁喋れるんやで、みたいな。
やべえ、みたいな。いや、でも、私は関西の人と喋ってると、なんか、そんな感じ、なりますよ、関西イントネーションって。映るんだ
もん。映る。関西弁は映る。
言葉が引っ張られる
。引っ張られる。
なんかね、引っ張られて、
だんだん変わってくるっていうね。
でもさ、だって、ほら、北見の、そうだねーとかって。あれって別に普通に喋ってたっていうか、そうだねーとかは言ってませんみたいな。
いや、あれは、北海道弁ですよ。あれは結構引っ張られますね。そうだねーとかだよね。
そうだねー。そうだね、とかっていうのは、いや、言ってなかったっけ、自分、とかって思いながら、ずっとオリンピック応援してましたよ、私。
あれ、そうだね、とかだよねって聞くと、ああ、北海道弁だな、と、うちは思いますね。
だよねってなかった、なんか。
ありました。
あったよね、私、
ですね、あれは、あれ、そもそもが、そうだ、思い出した。あれ、そうだねっていうこと、曲があったんですよ。
あったよね。
で、それの、各地のですね、方言バージョンが出たんですよ。だから、大阪だったらそうやなみたいなのが出てて、それの北海道バージョンですよ。そうだね、そうだね、だよねっていうの、それの北海道バージョンで、
だよね。
豆知識を言うと、
でね、こんだけなんか、いろんな言語が行き交ってる今だったら、なんか、ねえ、そんななんか、あんまり違和感なく、とか、例えばさ、お父さんお母さんが、そっち系、そね、どこどこの、ね、出身だ、とか、それなんか、いや、実家帰ったら、こんな感じだった、とかっていうのはあるよね。
なんかね、あの、うちの場合なんですけど、兵庫県加古川出身だけど、あの、母方が九州で、父方が沖縄だから、うちね、なんか、ね、自分のことをうちっていう以外は関西弁あんまり喋れなくて。でも、うちの弟がバリバリ、なんだろう、播州弁に染まってて、合枠とか言い出せますからね。
あの、播州ってまた、なんかね、いろいろ、だから、あの辺って、違うんですよ、厳密に言うと。で、まあ、こっちからするとさ、関西弁って全部一緒くたみたいな感じが。あ、まあ、京都弁また別だとかって、あるんですけど、なんかね、わかんないですよ、その播州とかって。
あ、
全然わかんない。
簡単に言うと、ですね、広島系、まあ、もう、すごく雑な分け方すると、
じゃけど、
広島と大阪風で分けますと、罵倒語が変わりますね。大阪が、大阪はボケーって言いますね。で、対して広島はダボーって言いますよ。
ダボーはまず聞いたことないよ。ボケーはね、結構聞いたことあるわ。あ、ボケーみたいな。あ、でも、関西って案外、聞く機会が結構あったのかもしれないですね。
まあ、お笑い芸人の方とかがね、よく言いますけど、でもなかなか罵倒語で言いませんけどね。でもボケーって本当に仁義なき戦いでしかもう言わないと思う。見れないと思う、あれ。
いや、でも、
ダボーって。
最近なんだっけ、なんだっけ、お笑い系の番組、まあ、TVer で見てるんですけど、ああいう見ると、なんか、あーって。あ、これって、いや、言っていいのみたいな。言っていい言葉なんだ、とか。あります。もう、わかんないですね、なんか。
あ、そうそうそうそう。さっきの話で少し言いたかったのがですね、さっきの、ですね、だよねーの下りでいくと、豆知識で言うと、ちょっと、だよねーって言ってるのは、だからあれって、男女で、確か歌ってたはずなんですけど、北海道版の、男性ボーカルは、水曜どうですよの鈴井さんです。
え？
そうです。
鈴井さーん。
多分それ、その、
赤川に家に引っ越した鈴井さーん。
鈴井さんです。って皆さん驚くんですけど、確か鈴井さんが歌ってたはずなんで、まあ、
そうなんだ。
まあ、酔っ払って言ってますけど、確かそうだったんで、調べていただければと思いますところですけどね。まあ、北海道つながりでいくとですね、ちょっと今日の本題から少し入っていこうかと思うんですが、ですね、三笠町で、お寿司。で、ちょっと回転寿司に限定していただいて、
はい、
自分の中でベスト回転寿司っていうのはどこのお店になります？
なんか北海道にどっか入ったところが、でも名前覚えてないんだよね。
そこですね。なかなか多分うちと同じ感想なんですけども、僕の中で生涯ベストワンっていうところがですね、北海道に回転寿司のトッピーっていう店があったんですよ。で、そこで、まあ、ホッキ貝とかをこう、一口食べて、これは違うと。まあ、その時、うちとですね、お寿司の基準っていうのが、小僧寿司とかだったんで。
ああ、なんか昔はそれがなって普通でしょ。
そうそうそう。まあまあまあ、今小僧寿司がどうなってるのかって全然調べてないんですけど。
小僧か、なんか親しかどうなってるか分かんない。
どうか進化したのかは分かんないんですけど、まあ、今寿司
ロー。ちなみに私高校生の時小僧寿司でバイトしてました。いや、すごいでしょ。
すごいね。
すごい話ですよ。
すごい話だね。
すごい話ですよ。いや、だって、ね、バイトで行くと、まず、シャリを、握る、グラム数を、ちゃんと自分で知覚するように。なんていうのかな、捨てシャリっていう方も、もう用がなくなった、捨てだけのシャリで、やるんです、練習。あと、だから、 なんて言うんですか、うん、ガッテラ用の、グラムとか、
うん、
おいたりさん20グラムだったかな、
うん、
なんかね、最初は、だから、握り以外の、そういう巻物とか、
うん、
おいたりさんとかで、
うん、
練習させられるんです、夏休みの間。
ほー、社員教育っていうか、バイト教育で。
そう。いきなりもできないですもん。
うん。まあ、それはそうですわな。うん。
だから、そのグラム数で、こう、そばに、はかり置いといて、
うん、
で、こうやって握りながら、こうやって置いて、
うん、
何グラム何グラムってやって、
うん、
できるようになってきたら、
うん、
じゃあ、握るかっていうと、握んないでいきなり、巻物以下食べるみたいな。巻きとか、太巻きの海苔を、
うん、
壊さずに、シュワッて切る。まあ、巻いた、巻くまではできるんですよ。
うん、
巻いたものを、なんかこう、海苔をきれいに切れるとかっていうのをやってましたよ。すごい話になりました。
うん。
どうでし
ね。どう考えてもあの小僧寿司屋のやり方が間違ってるね。だって女子高生が巻いた寿司で売った方が絶対売れてるはずなのに。
言ってました。で、なおかつ、夏休みなんか、ちょっと、すっごい忙しいとこ、店舗だったんで、
うんうん、
で、夜帰るときにちょっと苦情が来たりするんですよね。
右
に指の型がついてたとか、いろんななんか、そういう。
はいはい
のがあって、
うん、
あそこのお客さんだったらあんた行ってきてって言われて、
うん、
私がなんかわかんないけど、店舗を背負って、大変申し訳ございませんでしたって言って。いや、でもだって、一番ゲノゲノに、ね、バイトの人間が、
うん、
行ってらっしゃいって言われて、終わりと、で、だから、私今日、今回、なんか日大の、あれを見てて、
うん、
一番下に芝寄せ来てるって、いや、昔からじゃん、そういうのって。
あったねもう。
もう本当に、小僧寿司って言っちゃったら、もう、まあ、なんかね、申し訳ないんですけどね。
うん、
もう、でもね、
バイトで。あったね、みたいな。
なんかね、あなたが言って謝ってきなさいって代わりにこれを置いてきなさいって、お詫びにこれを置いてきなさいっていうのをもらって、
うん、
タイムカードをして、それから行くんですよ、みたいな。
タイムカードをしてもお金も出ないってもひどいな。
お金になんないことをやってたんです
よ。ひどいなぁ。これはもう。
もう何十年も前
で、うん。何十年も前なんでね。まあ、とりあえず、今の、ですね、某寿司店とは関係ありませんけども、まあ、そういうことがありますかね。
昔そういうことを
おっしゃった
。
うわ、あったね、みたいな話ですね。
ね、もう、ね、ある店舗の話です、みたいな。
うん。
じゃあ、
この話を広げるとやばいんで、この辺にしときましょう。大げをね、お蔵入りにしたくないんで、っていうところで。もう30
年以上前の話です。で、みたいな。
そうそうそう。
うん、
で、
でも、そんなは結構あったと思いますよ、昔は。
うん、
今はそれはできませんよ。
できませんっていう話ですけどね。
うん、
まあでもね、ざらっとね、話を戻しますとですね、はい、その北海道の回転寿司でですね、そのトッピーの話なんですけど、
うん、
まあうまかったよなと思って、めちゃくちゃうまかった。
トリトンも美味しい。
あ、トリトン。
いいよね、
あ、
トリトンもね。
あ、でね、
うん、
トッピー、確かね、潰れたんですよ、そこが。
そうなんだ。
で、潰れてね、なんかその、トリトンっていうところがデビューして、うん、北海道が、
トリトンすごい、なんか、有名よ、
うん。になったよっていうのがあってね、
うん、
というのが、まあ、前段階で、まあ、うちの中で一番美味しいのがこれだったんですけれども、ですね、それをですね、ちょっと、私の中でこの前、とある目的を持ってね、例によって車中泊してきたんですけど、うん、っていうけど、まだこの雪が降ってる時期なんで、相当前ですけどね。うん。
うん、
と言いつつも、この5月に北海道は雪降ってて、峠に、峠凍ってるっていう話がありましたけど。
今年はでもなんかわかんないよね、
うん。そうそうそうそうそうそう。 でもまあ、あんまり脱線すると、この、ちょっとね、本題として言いたかったのがですね、あの、山形県に、ぐらいにしかですね、あの、ちょっとチェーンがないんですけど、あの、
うん、
金太郎寿司って聞いたことあります？
あ、名前は聞いたことありますね。
うん。うん、ここね、回転寿司なんですけども、あのね、山形の、しかもですね、あの、日本海側、酒田、鶴岡の方にしか、あの、チェーンがないんですけども、前々から気になってたんですよ、この看板があって、回転寿司っていうのがあって。うん。で、どうも、この山形のこの辺にしかないチェーンみたいで、ちょっと食べてみるかなと思ってですね、入ったんですけども、これね、びっくりするぐらいうまいんですよ。うん。やはり寿司、うちもね、そんなに寿司をいっぱい食べてるかっていうとそうでもないんですけども、やっぱり三つですね。まずネタと、わさびと、あとはシャリのこの握りですね。この三つが重なって初めて完成するじゃないですか、寿司っていうのは。
寿司はね。
うん。で、うちの中で仙台で食べるときだと、仙台、これも仙台の地方チェーンなんですけど、兵六寿司。
うん、はいはいはい。
うん。まあ、これは好きなんですよ。何が好きかっていうと、ちゃんと寿司にわさび入れてるんですよね。うん。
あ、うん、あるある。
うん。いや、他のね、チェーンだとサビ抜きがめんどくさいから、もう全部わさび別にしてるじゃないですか。
ね、
どこもスシローしかり、くら寿司しかり。いや、くら寿司はいっぱいお皿入れたらガチャガチャ出てくるから子供楽しいではいいんですけど、どうせサビ抜きだから。でも違うんですよ。お寿司があってサビ、お寿司にわさびないと。うん。
わかるわかる、それは。うん。大人はやっぱり、
そうそうそう。
寿司にわさび欲しいよね。
そうそうそうそう。わさび入りすぎてキーンとなるっていうのは頑張れ元気っていうのアニメでもやってたじゃないですか。ガーッつって。来るよね、キーンと、とか言って。うん。うん。やっぱりね、その三つなんですけど、そこね、なんかね、金太郎寿司さんなんですけども、この、結構職人さんがね、握ってて、だから職人さんが握った寿司を回してるみたいなぐらいのレベルで、やってるから、
でもあるよね、そういうとこって、ちゃんと、だから、時間帯をずらしていくと、回ってなくて、言ってくださいって言うと握ってくれるっていう、ちゃんと、目の前で。あ、握ってるのがわかるみたいな。
うん。他のね、平行寿司とかも全部そうなんですけど、ロボットがシャリを握って、出すから、そうそうそうそう。うん、言うても、それでも一皿100円じゃないですか。
うん。
で、ここのお店ってね、一番下の皿が130円なんですけど、
うん。
30円で、ここまで違うお寿司食えるのかっていうぐらい。
ああ、それはあるよね。
うん。
うん。
値段が倍でも、美味しさはせいぜい 1.5 倍とかいう。
うん、
話なんですけど、ここは値段が 30% アップで、味が 2.5 倍ぐらいになるんで、うん、ちょっと。
普通に美味しい寿司が来る。
うん。なんかね、ほんとね、なんだろうね、カツオとか頼んでも、回転寿司のカツオって知れてるんですけど、
うん、
全然違う、もう。
うん、
感動するぐらい違う。マグロの赤身も感動するぐらい違って。
でも、いや、あるよね、そう。私もなんか、長崎の、
うん、
回転寿司入ったんですよ。
うん。
あっちのウニが食べたいって。
ほ
ぉ、あっちもほら、五島列島とかあるから、ウニがあると思って、うん、で、行って、で、向こうの、
うん、
本当は、なんか、
うん、
イカも食べたいとか思ったけど、いや、こっち。いや、今なくてねとかって言って、うん、ウニはあるけどねって言って、じゃあそれでお願いしますみたいな感じで、回転寿司で入って、
うん、
でも美味しいもん、やっぱり違うもん、
違う、ね、
ロボットじゃないもん、ロボットじゃないものを食べたっていう、
うん、
ね、
うん、
いや、なあ、じゃあ普通ね、まあそこそこの安い値段じゃんだって、回転だから、
うん、
いやー、うん、なんだろうなその技術で、
うん、
いやでも、 あの、払いたい気持ちもあるし、うん、安ければそれでいいっていうのもあるけど、うん、いやでもやっぱり美味しいもん食べると、
うん、
もうあなたにお金を払いたいって思っちゃうよね。
うん、
なんかわかんないけど。
いやーあれね、あの、なんかね、一番大きいのはその、あの、ご飯が崩れない問題。あの、取った時にね、あの、回転寿司とかのロボット寿司でもいいんだろうけど、でもあれ取った時ボロッと崩れるパターンがあるけど、ここをね、やっぱり、なんかね、ちゃんとした人がちゃんと握ってたりすると、そう、崩れないっていうか、こう。
だよね。
うん。加減とかやっぱりまだ、ロボットが追いついてないんだろうか、整備不良かわかんないけど。うん。
いや、でもなんかさ、その、うん、AI?
うん。
AI って今、なんかいろんなもんがこう動こうとしてるけど、
うん、
いやーでも人間そんなそれじゃないよなーっていうところは若干あ感じたりもするよね。まだまだ君ら追いついてないよっていう。
そう
追いつくんだったらそこまで追いついてくれよ、そのニュアンスみたいな、
うんうん、の中ではなんかあの、あれなんだよね、あの機械ってものすごくあの純粋だから融通がね、かわいそうなぐらい純粋だから、その機械のその純粋さをね。
そこにあるものの通りにあるっていう。
うん、そう
。ただそれだけなんだよね。
そう、それだけ、うん。なんかかわいそうだなと思うのは人間がどうこう言ってるけど、もっと機械純粋な目でやってるから、かわいそうになってくる時もあるけどね。
うん。うん。それをだから良しと思ってやってる人たちに対して悲しみを持つみたいな感じかな。どっちかっていうと。
ええ。とりあえずですね、あの、ちょっとあの話がそれつつあるんで、少しまとめしますとね、はい、あ、ごめんなさいね、あの、でもね、この金太郎寿司っていうのはね、この130円の、多分ね、お金払ったらもっと美味しいの食えるとかもしれないんですけど、なんかあの、この後ですね、一杯飲もうと思ってたんですよね。
うん。
で、まぁ、車だったし、車中泊だしと思ったんだけど、うん、まぁ、でも、そのね、飲み屋さんでものすごい食べるとものすごい金額いってしまうんで、うん、まあその前にちょっと小腹をこうあの満たしてから行こうやと思って、うん、でここをねちょっと入って頼んでね食べたんですけどね、ほんとね、あのこの130円のほんとイカとか、うん、マグロの赤身とかが、
うん、
めちゃくちゃ美味しくて、うん、あとあのロコガイって食べたことあります？
ロコガイってどんなんだろう、
あの白身の貝なんですけどね、うん、なんかうんそれがね、うん、
バイガイみたいなやつ
みたいなやつだと思うんですけどね。うん。それがうまかったんでね、ちょっと、この、鶴岡の方で、それがまず一つおすすめっていうのとですね。
うん。
あとね、まあこれ、あの、金太郎寿司の話はこのあたりなんですけども、その、次に行った店なんですけどね、やっぱりあの、ホタルイカって食べたことございますかね？
はい、何度も。
うん。
はい、なんか富山とかで、
うん、
5時半からオープンの店に7時半に行ったら、
はい、
もうあのホタルイカの刺身がなくなってて、うん、うわーとかって思ったら、
うん、
あのまあなんだっけ、その肝だけ、
うん、
いや塩辛、
うん、
はあるよってね、
はいはい、
あのサービス出してもらったことがあって
、ああいいなあ、
もう日本酒飲んだからもうめっちゃ美味しくて、うわ、なんですかこれって。
いやー。
美味しかったですね。
これはね、あの、うん、なんかあの、ね、このラジオにも出ていただいてる、キメン師匠も言ってたんですけれども、うん、北陸を攻めるって言ったら、まず何ですかって言ったら、もうホタルイカって同じこと言いましたね。
ホタルイカ
。
あの、新幹線で売ってる、あの、うん、ホタルイカの干したやつ。
あー、あるんだ、
それ。あれ、あります。あの、
うん、
バーテン、売ってますけどね、うん、すっごいそれも美味しくて、
うん、
うん、ホタルイカは美味しいですよね。
うん、あの酢味噌和えもいいけどやっぱりここは、
あれもいいですけどね。
でもやっぱりあのお気づけのやつです
ね。あ、お気づけ、
ね、もう全部食える。本当に全部食える。
本当に美味しいですよね。
うん。
うん、
なんであともうそれでポン酢を飲むという。ね、
最高です。
最高ですよね。もうこれあの鶴岡でもいただいてたんですけれどもね、うん、あの。いやー、このね、ポン酢を決めながらのこの、ホタルイカ。
うん。
なんであんねん、あの、もうでもホタルイカってあの、ちっちゃいんですね。親指一本分ぐらいですよ。
本当にちっ ちゃいんですよね。だから、うん、あの、もうないですよって言われて、まだ2時間しか経ってないのに、みたいな。うわーとかって、もう残念があったら、うん、いや、あの、肝の、本当に、肝のところだけど、あの、塩辛ありますけど、どうですかって、サービスであげますよって、うわーくださいみたいな。いや、でも、ほんと美味しくって。
うん。肝のとこだけの塩辛があるっていうのも、またすごいですよね、これも。
あ、だから、刺身に残って、刺身に出さなかった、刺身で抜いたやつを、
ああ、そういうことか。
集めて。そう。はい
なるほどね。
そう。
うん。
なんか、こんな細かい仕事してんだって。
さすがだね。
すごいなーとかって、うん。で、こっちも、うん、あの、一応売ってたりするけど、もう、ボイルしてって、
うん、
もう、炭火がついて売ってるみたいな感じのものしかないから
ね。うんまあ、昔ね、通販でも多分そのあたりだから、やっぱ日本
から。まあ、それはそれで美味しいんだよね。
うん。うんうん、まあ、その、山形ね、その、あれですね、あの、金太郎寿司食って、あの、飲み行った時の車中泊でそれをちょっとね、いただいてたんですけれどもね、やっぱり、まあ、まあ、少し、あの、話が逸れるけれども、その、北陸で食うものっていうところで行くと、あの、氷を見るって書いて、氷見ってある
の。あ、氷見ね。
うん。
氷見うどんで有
名な氷。あ、知ってますね、さすがですね。あれ、美味しかったですね。
いや、だから、うん、案外だから、あの、うん、なんていうか、こう、うん、ここではこれを食べなさいっていう中で、うん、食べてよかったもの、
うん、印象ですね。あの、うん、あの、
あるある、
うどんね、あの、ひみうどん、僕は、あの、冷たいうどんで、なおかつ、あの、大根おろしがこう、ごもっと乗ってるんですよね、ひみうどんって。
美味しいよね。
うまかった、あれは。
いや、でもなんか、ああ、そんなこと言ったら、うどん食べたくなるよね。
うどん食べたくなる、
ね。いや、でも、うどんって、あの、ほら、あの、なんだっけ、私は、博多のうどんって柔らかい、
うん、
っていうのがあって、だから、博多行った時に食べた、あの、でも、自分が食べたものって、厳密に言うと博多うどんではないんだけど、
うん、
今なんかすごい人気があって、あの、うん東京にも支店を出してる大地のうどんっていうのがあって、
はいはいはい、
そこって、うん、あの、ごぼ天の、バカでかいごぼ天が有名なんですよね。
ほうほうほうほう。
で、たまたま何年か前に、ちょっと福岡行った時に、うんちょっと食べに行ったら、もう、自分が、あの、一応、券売機で買って、お願いしますって言って、で、その後すごい並んじゃってて、うわ、ここやっぱり人気なんだ、とか。ね、ごぼ天うどんを頼ん、ごぼ天うどんが結構ね、うん、有名なんで、
うん、
すっごいでかい天ぷらなんですけど、
うん。
で、あの、途中で、うん、あの、継ぎ足しに来たんだよ、隣の人に。
うん、
いや、ちょっと、ちっちゃいから、ちょっと、あの、待って、ちょっと、まだ持ってくるから、とかって。
お
う
お
うごぼ天の継ぎ足しを。
継ぎ足し
目の前で、おぉって。いや、でもね、美味しかったんですよね。柔らかいうどんも結構美味しいなぁ、なんて思って。
なんかね、福岡のうどんが柔らかいって言うと、うん、柔らかいうどんで行くと、あと伊勢うどんですかね、あの。
あれはでも、あの、はい、全然違う、別物のような気がする。
なんか、
下空の近くで前に食べて、
うん
あの、うんうん、普通うどんにしようと思ったら、うん、なんか、いろいろ勧められて、じゃあ、卵を、
うん、
卵が入ったやつにしますとか、黄身にしますって言って、
うん、
やって食べたら、今、うん、あ、これ、黄身で正解だわ、
なんか。
でも美味しかったんだけどね。
うん。うん、
あれあれで。でもね、あの、全然別物。
なんか
いろんな意味で。
なんだろうね。僕らの考えるうどんというものではないよね。なんかそういうものという。
そうそう。でもうどんなんだよね。うん、でもうどんなんだよね、うん。なんて言ったらいいんだろう。
美
味しいよ。美味しいけど、うんうん、じゃあ、普段使いにできるものではないな。普段うちで食べるうどんとは全然違う。
うんうん そうですね。まあでも、さぬきうどんが流行ってから、うどんは腰が命っていうのがみんな中でね、染み込んでる中で、こう、柔らかいうどんで攻めてる
あ
んね。
あ、でも、だから、だって私なんか、香川の駅の、高松駅の、あの、ところに、ホームから出ないで食べられる、連絡船うどんってのがあるんですよ、ね。
それ知らない。
ほら、連絡船の、だから高松と、その、ほら、本州ってか、の連絡船があった頃の、それがなんか、そうなってるんだと思うんだけど、駅の中にいても、ホームから出なくて食べれるっていうんで、
まあ、普通になんか、
乗り換えだけのためにそこに行って、で、とりあえず食べようと思って食べたけど、すっごい美味しかった。でも、そんなにすっごいなんか、エッジの、あ、エッジは効いてるけど、そんなに、あの、硬いうどんではなかった。美味しかった。
うまかったね。いいな。なんかすごいあの、あれですね、あの、話の脱線ついでに行くと、あの、ですね、僕の中であの、三大駅うどんラーメンっていうのがありましてですね、まずそのうちの一つがですね、この前あの、うちの本社が名古屋の一宮になりましたんで、それで、あの、名古屋までね、仙台から新幹線で行くことになったんで、そこで絶対食ってやろうと思ったのは、あの、きしめんですね。まず、名古屋駅のきしめんっていうのは絶対外れないんで。
あ、ないですね。
あの、あったかろうが、冷たろうが。まずそこは絶対入ります。名古屋のきしめんは、死んでも食いましょう。で、その二つ目がですね、僕の中であの、姫路ですね。
ほー。
姫路駅そば。これはですね、カップ麺も確か出てたりするんですけど、姫路駅そば。これですね、そばに特徴がありましてですね、普通こっちで行くと10割そばとかあるじゃないですか。まぁ、10割そば粉のやつ。でも小麦粉混ぜないと美味しくないから、二発そばとか、そういうのが、岩手とかね、こちらの東北の方では言うんですけども、それで行くとですね、その理論で行くと多分おそらくは、10割だから、ゼロそばですね。小麦粉しか使ってない。そば粉が入ってね、なんかラーメンの麺みたいなやつが、おそばに入ってるんですよね。要はラーメンの麺で、そばの出汁で作るっていう、のが、姫路駅そばなんですよ。黄色い麺の日本そば。
でも、それはそれでさ、美味しければいいじゃん、みたいな。
よくわかんないんですけど、あっちのね、うちも角川の方の高校に通ってて、その高校の駅そばがそれだった。高校の社食じゃない、学食のそば。
学食
は
ね。
がね、そのラーメンのそば使った日本そばだったんですよ。謎でしたけどね。
でも結構あんだな、そ
ば。謎ですけどね、それでしたね。
そばば、なんか、出汁はそばだけど、麺がラーメンとか、結構ありますよ。
そ
ば屋のラーメン。
そば屋のラーメン。なんかね、そば屋のラーメンじゃなくて、そば、それをそばって言って出してるみたいな勢いだったんですけど、それをなんか姫路駅そばっていうようになってやってましたね。で、それと、あと最後にご存知かもしれないんですけど、確かね、小倉の、ですね、乗り換えのところのラーメン。これ有名、すごくうまい。
行きたいな。
海峡そばとかそこに名前がついてたかな、確か。これがね、僕の中の日本三大、駅麺ですね、今のところのランキングで。これは痺れるんで、ちょっとおすすめっていうのがあったんですけど、まあ、それは置いといてですね、あとね、ちょっとしたかった話でいくとですね、辛口の日本酒の話がしたかったんですけれども、辛口の日本酒で今、 今って言いますか、一番ご記憶に残ってる日本酒って何かあります？
なんだろう、辛口？ちょっと、あさび焼きの、なんか、あさび焼きっての、岩手の、ですけど、あれのね、なんだっけ、水神のね、なんか、超水神とか
いい。あ、なんか言ってましたね、前に。あの、水の神って書いて水神のやつですよね。それの、
多分でももっと豪華なやつって飲んだことあるような気がするんだけど、なんか名前があんまし、記憶にないですよね。
うちね、あの、相馬に行った時に、あの、ですね、あの、超辛口みたいなので、乗ってて、で、それが山形のバクレンっていう名前で。
バクレンってすごい名前ですね。
あってですね、で、せっかく山形にね、車中泊するからっていうことで、ですね、先ほどからずっと話してたホタルイカに対しては、これはもうバクレンで決めるしかない。バクレンお願いしますって言ったら、黒と赤どちらにしますって聞かれて、バクレンって2種類あったんだと思って。日本酒。
日本酒でそういうのがあるんだ。日本酒だったらなんか赤とか
黒とか分かる。赤霧島、黒霧島とかいますけどね。と思ってね。まあ、とりあえず赤でと思ったけど、まあ、やっぱり辛い。なんだろうね、
でもなんか、つまみには合う感じ。
いや、日本酒ってやっぱり飲むとですね、だいたい次の日使い物にならなくなるパターンが多いじゃないですか。
そうだよね。多いじゃないですか。美味しいものをいっぱい飲むと特にそうだよね。
そうですね。で、表現とかでよく言うんですけど、新潟の日本酒って甘口フルーティーっていう感じなんですけど、でも与えてくるダメージも同じですからね。
確かに、そうだ。
そう。だから新潟の日本酒っていうのは多分1000年ぐらい来た子供の格好した妖怪みたいな感じ。危険度ですね。
わかる、それ。それはわかるわ。
お姉さん一緒にちょっと僕と遊ばないみたいな感じで来るんですよね。
なんでかー。気がついたら次の日使い物になりません。ごめんなさい。
ってなるという。
美味しすぎるからね。
美味しすぎるからねっていうのは。でもね、バクレンはその点優しいんですよ。20メーターぐらいの筋骨隆々の巨大な鬼がこう襲ってくるよ、ね。
もうこっち来るなぁ。お前と根性あんのかーみたいな。
そんな鬼がコンボ。
かわいいか
ー。そう。それぐらい、20メーターぐらいある巨大な筋骨隆々の鬼が、鉄の金棒を持って襲ってくるような感じのこの、暴力的。
ごめん、
一口飲んで、あ、こいつは危険なやつだってわかる。
すまん。足が悪かった。
そう。
今日はおとなしくこのまま帰るわ。申し訳ない、みたいな。
いや、あれはね、ほんと優しい。新潟とかの甘口フルーティー美味しい日本酒は本当に
危険です。
あれは罪作りですね。
対して飲み終わった後に、気がついたら、もうやばいかも、みたいな。
そう。
いや、の知らずにどういう風になっちゃう。
そう。で、対してこのバクレっていうのは本当ね、棍棒で殴りかかってくるイメージですからね。
はい。
もう一口飲んだら、美味しいんですよ、めちゃくちゃ。美味しいんですけど、この、飲んだ瞬間にこれやばい味だってわかる。
これはやばい。もう最初からお知らせしてくれるのっていいよね。
いい。もうこれは。
なんかふーって気がついて、なんか、なんか飲み心地いいね。って飲んでるうちになんか、あれなんだかわかんないけど、ちょっとやばいかもってなるようやったら、
なんか、
もう俺はやばいぞー。覚悟しい、みたいな。
いやー、飲み口、辛口の日本酒っていうのはその潔さがうちは好きですね。
この間の、TVer 多分やってると思うんですけど、TVer で、若子酒って、今回がなんか、金沢なんですね。
あれ、あの、実写の方ですか？アニメの方ですか？
実写、
実写の方です。
うん。で、
うん、
ちょっと、夕べ見てて、
うん、
金沢か、あ、そっか、白山のこの蔵元行ったんだ、とかって見てて、
うん、
いやー、ちょっとこう、あの、なぞりたくなっちゃいました。
金沢、金沢、僕の中の金沢は、あの、まず一つは金沢カレーっていうのは、あの、例のインディアンカレーですね。
ま
あ、ね、うん。あとは、あの、
金沢私ね、うん、あの、ちゃんとね、滞在したことがないので、
うん、
あの、いや、行ってるんですよ。だから21世紀美術館とか、うん、なんかいろいろ、あの、
うん、
なんだっけ、白山市の方とか、行ってるんですけど、うんちゃんと滞在して飲み食いした記憶がほぼない。
うん、あうちもあの、兼六園行ってますよ。うん。
うん。
生の、マウンティングしてどうするんだっていう問題もあるけど。まあ、いないのって。
あんまりね、ない、ない、なんか、いや、ちゃんと一回泊まって、
うん。
満喫したいなって思うところではあるんです
よ。いやー、どこでもそうですよね。あそこのあのラーメン、あの塩辛いラーメン何でしたっけ？ちょっと、あ、そうだ、富山ブラックだ。
あ、富山ブラック。
富山ブラックね。あれあの、インターでは食べたけど、本物の富山ブラックまだ食べてないんでね。
わかんないもんね、なんかね、ああいうのって。いやーでも本当に、麺だけでも案外いっぱいあるよねっていう。うん、
そうそうそう。あ、またもう、あの、時間もないけど脱線させてもらうけど、あの、糸魚川ブラックって聞いたことあります。
糸魚川って温泉と、あと、うん、なんだか、フォッサマグナミュージアムしか知らない。
よく知ってますね。それでもなかなか知ってるもんですよね。
フォッサマグナミュージアム行って、うん、あの、タクシー代来られて、すっごい思い出があって、あましい記憶はないんですよ。うん、でも、うん、あの、そっからちょっと山の方に入った温泉に一泊したことがあって、
うんうん、
そこはすごく良かったですね。
うん。これ新潟で聞いた話なんですけど、あの、富山ブラックっていうラーメンがものすごく攻めてきてて、うん、糸魚川もなんか名物を作ろうと頑張って、じゃあ糸魚川ブラックっていうのを立ち上げたらしいんですよ。
やめた方がいいよ。
で、これはね、何かっていうと、なんかね、あの、糸魚川の近辺で取れるイカの、あの、イカ墨で作った真っ黒なパスタで、攻めようと。うん。それが糸魚川ブラックっていうのがあるよって新潟の人に教えてもらっただけなんで食べたことはない。
新潟からさ、糸魚川ってね、糸魚川より富山の方が近いからね、糸魚
川。遠いんだ。
すっごい、あのね、糸魚川に行った時に言われたのが、うん、なんかあの、近所を犬の散歩してる人と、海辺で喋ってて、で、いやーとかって、あのね、うん、県庁所在地で一番近いところがどっかわかる、ここの辺。え？って言ったら、県庁所在地で一番近いのは富山。次が長野。で、最後に新潟。自分の事件の中で、
うん、
いや、遠いんだって。長野の方が近、まだ近いんだもん。でも多分ね、あの、廃藩置県前の、とか、
うん、
ああいうやつで行ったら、多分エリア的には全然違うんだろうなーとかって、思いましたよ、新潟。
新潟長い、でかいですからね。
いや、すごい、新潟長いもん。
長いもん。うん、わかるよ。わかるよ。うちも何回か、あそこは通ったもん。
あ、そう、長いもんだと、うわーまだ新潟、まだ新潟。
新潟は。
言っちゃ悪いけど、言っちゃ悪いけど、まだ新潟、まだ新潟。ちょっと待って。
いや、あの、新潟の恐ろしさっていうのは多分新潟の上からですね、下。新潟の上って実は山形県ですからね。
うん。
舐めてはいけませんよ。その新潟の、右上が山形で、左下は富山ですからね。
はい。
山形富山間ですよ。
すっごいです。だから、なんだっけ、うん、ほら、この間ピョンチャンオリンピックで、
うん、
あの、ハーフパイプでメダル取った、
はいはい、
あのなんだっけ、新潟村上出身の、なんだっけ、ピアノ君じゃないし、なんだっけ。うん、彼は、だから、あの山形まで練習に行ったからね。
うわ、辛いな。
村上だから。
村上だから。あ、でも村上だったらいいけど。
だから、うん、鬼とか、あの辺まで行って、練習してたでしょ、
うん、
もう全然なんか、いや、そこと、うん、じゃあ、糸魚川って言ったら、すっごい距離があるからね。
ね、距離がある、距離がある、パッと行かないかもしれないですけど、多分新潟の上から下まで300キロあるからね。
うん。
300キロある。300キロあるってことは、あの、東京、名古屋ぶっ越えてますからね。
うん、いや、岩手も大きいし、
うん、
で、青森だって、うん、あの、太平洋側から日本海側、例えば、八戸のあたりから、うん、じゃあ、鰺ヶ沢のあたりまでって、あの、高速を使わないで行ったら、どのくらいかかるかって言ったら、うん、もう、とんでもないからね。
とんでもないところなんですけどね。うん。
案外ね、案外、うん、岩手も広いからね。
岩手の広さをこう、思い浮かばないかと思うんですけども、まず、日本ででかいって言ったら、まず北海道はでかいですよね。うん、
まあ、あそこ当然でかいよね。
うん。で、日本一でかい県はあったら岩手県になるからね。
そうですね。
舐めてたらいけませんよ。
いやいやいや、だって、
うん、
盛岡から大船渡までバスが運行してますけど、うん、3時間ですからね、
うん。
うん。
舐めてはいけません。いや、
大船渡まで3時間。
は
い、ね、JR だっけなんだっけ、うん、わかんないけど、なんか、うん、路線バスが走ってるんですけど、
うん、
3時間かかりますよ。もうその3時間あったらね、新幹線だったら東京を超えてます、
ね。東京超えますね、3時間あれば。
マジだって、本当にあの内陸部から沿岸部に行くのすっごい時間かかるんですよ。
うちも朝5時に起きて、ね、仙台から新幹線乗ったけど、11時には名古屋出れましたからね。
いや、そうですよね。そんなもんですよね。あれだって、仙台から、名古屋空港なくても、セントレアはあるんじゃない？
あるけどね。でもまあ、
LCC ないんだ。
うん、LCC。あ、まあでもちゃんと調べてないからまだわかんないですけど。
多分でも、仙台から、飛ぶやつって言ったらなんか、私は神戸空港を使ってるので、あとは、ピーチの関空だよね。名古屋ってセントレアってあったっけとかって。じゃあなんか、セントレアって、一回使ったことあるけど、あ、仙台あったかなとか、ね。でも、LCC はないよ、多分。
LCC はね、あんまり飛んでない。確かピーチぐらいピーチがあったかなぐらいのレベルだったと思う。うん。
スカイマークって LCC なの？わかんないけど。
あれ確かに。
安いよ。ピーチよりすっごい私は使い勝手が良くて、去年3回使ってるから。
関西はスカイマーク強いね。うん。
いや、だって、スカイマークが復活して、速攻で行って、
うん、
やっぱり神戸空港まで行くと強いわ。どこでも行けるもん。で、ピーチもいいんですよ。行って、何回行って、まあ、大阪行くとかっていうのもあるけど、いやー、でもなんか、関空遠いっていうか、ピーチ行って、着いてから、またバスに乗ってターミナル移動して、まあ電車乗んなきゃなんないから、そう考えるとね、神戸空港ってめっちゃ良くて、
まあ狭い。
でも、狭いから、でもあそこの、ちなみに私、六甲牧場の、ピスタチオソフトクリームが来て、いや、美味しいですよ。
うん、
神戸っていうか、神戸空港。うん、なんか、全然関係ないですけど、私、柿の葉寿司が好きで。
あ、あれね、
神戸で、三宮でね、だから神戸空港に行く前に、そこで地下に送って、買ってくるんです。売ってんだよね、あそこ。
やるなぁ。鮭と、タイと、あと何？
そうそうそう。サバとかも
あ、サバだ。
いろいろあるんですよ。あとね、季節によって、なんかいろんな押し寿司があるんですよ。
うん、
で、これ大丈夫持って帰れますかとか、あと数時間、でも、仙台が飛んで、そこから帰るんで、うん、あ、またじゃあ大丈夫ですね、みたいな。 明日はダメだよっていうのを筋持ってるんで、
うん、
でもだからそこで神戸総合、いや本当は、
うん、
実は違う、
うん、
あの会社のあの牡蠣寿司が好きなのですが、でも、
あ、変えるのがアクセスが楽なのがそっちだね。
変えるんだよ神戸で、うわーとか思って、でそれであの神戸空港で、六甲牧場で、ピスタチオソフトのミックスを食べて、うん、面白いんですよ、
うん。
あの、ピスタチオだけのソフトだと600円で、
ええ、
ピスタチオとバニラのミックスだと500円なんですね。てか、濃厚なんだもん、すっごく。だからミックスでいいや、とか思って。
バニラも頑張ってるっていうことですね。
いや、美味しいんですよ、すっごく。
か
それね、神戸空港のコンパクトさには私はとてもね、
うん、
あの、嬉しくて、すぐ出れるから。
うん、あと、あれですよね、確かあの、なんかそのままズドンと街中にグライナー的な電車ありましたもんね。
そうそう、三宮まですぐ行くから、
うん、
JR だろうが、阪神だろうが、うん、ね、阪急だろうが。
うん。
うん。
そう、神戸行ったら、神戸行ったらあの三宮、神戸駅じゃなくて、で、三宮の方が、便がいいです。三宮には
すっごいいいですよ。だって、そこから京都も行けるし、
うん、
大阪も行けるし、奈良も行けるし。
うん、
奈良だって、あの、だから、阪神がそのまま、うん、あの、近鉄に乗り入れしてるので、
うん、
そのままブーンって、乗り換えなしで、あの奈良まで行けちゃいます。
そうそうそうそうそう。
うん、でも、あれですよ、仙台はやっぱり、
うん、
あの、出雲に、クールを持ったのがすごいなと思った。
出雲行けるんだ。
行けますよ。
行けるんだ。
FDA が、フジドリームエラインが、
うん、
あの、航路を開発しまして、作っちゃって。
出雲かぁ、すごいな。
すごいですよ。
いやぁ、島根は、一回だけだなぁ、行ったの。
私もだから2015年に一回、東京往復で行ったぐらいで、
うん、
うわーとかって。でも FDA 使えると、
うん、
あの、なんていうか、あの、名古屋、
うん、
ね、名古屋だと花巻まで来れるので、
うん、
これがね、あの、だから去年、
うん、
あの、高知空港から名古屋経由、
うん
うん、で、名古屋、だから、要は小牧空港に行くので、
うん、
それでそのまま帰ってこれ
って
。
すごいな。
あんまだから四国はだから行きは神戸着、
うん、
な感じで行ったんですけど、
うん
まあ、帰りは、あのだからそういう感じで。
うん、
できますよ。だから、ね、あー、うん、これ、だって神戸から、
うん、
名古屋空港まで9000円だったら、9000円だー、うん、安いんですよ。だけど、うん、まあ時期にもよるんでしょうけどね、
うん、
案外あの名古屋から花巻って、
うん、
そんなに安くなんないね、
うん、
もうよっぽど早くない。いやでもなんか、うん、あの足元見られてる感があるね、
うん、地方空港高い時は高いからね。
地方空港はねもう全然ね、うん、足元見られてる。
うん、
いや、本当に乗りたいんですよ。
うん、
乗りたいんだけど、
うん、
だって仙台まで新幹線使っても、いいんだもん、
うん。
いいぐらいの差額なんだもん。
うん、岩手からね、出てくるんだったら、仙台をね、あの、ハブにした方がいいっていうことと、
うん
うん、あとね、
それがすごくね、
あとは、あの、さっきのあの、ね、仙台から出雲行けますよ、情報で、すごいなんか今記憶が、揺さぶられて思い出したんですけれども、
うん、
もう、かれこれ20年以上前の話なんですけども、
うん、
霞が関に勤めてるあの、官僚の方とですね、お話をする機会がありまして、
うん、
うん、で、その方っていうのはやっぱりその官僚だけあって日本各地、全国津々浦々、うん、ものすごい出張する方だったんですけど、なぜかたまたまその北海道の島に、泊まった時にその方と、ご一緒することが たまたまありまして、なんかいや今日は北海道まで来てて奥で、絶対もう二度と来れないかもしれないから、この島来てみました、みたいな勢いで、
うん、
来てて、うちもオートバイ飛ばして、フェリー乗って、それでその島に乗り込んだみたいな感じで、うん、そうなんですか、っていろいろ話してたとこ、時にその人が言ってたんですけど、まあ、やっぱり官僚だけあって、やっぱりその、築地とかいろいろ寿司を食ったりもしてた、うん。で、日本でもいろんなもの食べ物を食べたけども、
うん、
日本一美味しかったのは、島根の上のところに沖ノ島っていうのがありましてね。
はいはいはい。
あそこの寿司が日本一うまいって聞きましたね。うん。行ったこと、行けたことないですけど。
行けたことないね。行きたいけど、あっちも行きたいよね。島関係ってほんと。行きたい。五島列島とかも行きたいし。
五島列島ね。長崎の方でしたっけ。
そうですね。長崎までは届きましたけど。でも、長崎のね、回転寿司も美味しかったよ。
うん。先ほどね、ウニうまかったっていう話してましたもんね。
そう。
うん。
美味しいんだよね。
うん。
いやだ。
まだまだ、旅の話をしてると尽きないんですけど、ちょっと、そろそろちょっとお時間となりましたんで、今週もこのあたりで締めたいかと思います。いやいや、本当ね、本当この旅の話をするときはやっぱり未完成だなっていうところで。
いやいやいや、最近は全然、もう今年は全然行っておりませんので。
いや、次は、
ぜひ、旅の先々でゲットした調味料を。
の話をしていこうかと思います。
調味料ね、本当にね、美味しいのあるんだよね。
あ、それだったらうちもちょっと秘蔵があるんで、まぁ、今後の展開にご期待したいというところで、一旦締めたいかと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。励みになりますので。